相沢元気と日本の社長さん。
こんにちは、相沢元気です。相沢元気の日本の社長さん、今週も先週に引き続き、出版プロデュース業の傍らたい焼きのフランチャイズビジネスを展開する有限会社メディアサーカス代表取締役社長佐久間由美子さんにお話を伺います。まずは簡単に佐久間さんのプロフィールを振り返りましょう。佐久間さんは1962年福島県のお生まれ、現在48歳です。高校をご卒業後、京王プラザホテルに入社。その後、大手ホテルの立ち上げやワインのお仕事を手掛けられ、そして30代で出版社の営業、編集、関連会社の社長を経験。2003年、出版プロデュースとコンサルティングの会社メディアサーカスを設立されました。2005年から社会貢献をベースにした新しいフランチャイズビジネス、ほのぼのお好みたい焼き本舗をスタート。大きな話題を集めています。さて、早速ですが佐久間さん、先週の続きなんですが、
はい、
たい焼き屋さんでその新しい感覚、新しい方向性、町のためにって、まあ、おっしゃいましたけど、もし今皿の状態で僕になんか町のために役立つたい焼き屋さんを始めておらんって言われたら、何からどうやっていたらさっぱりわかんないんですけど、
もともとあったそのコミュニティとかそういったものが一番、それを形成しようっていうのが一番大事なことだと思うんですよ。私は福島の田舎だったからの時の、私はこれをやる時に、自分が高校生の時のにあった神所を思い出したんですね。であと小さな町とか、でそうすると私がどこの誰それだっていうのは小さ田舎だと分かってるんですよね。だからお母さんたちが私が遅くなっても安心しているところがある、その安心感であったりとか、あとは食べ物にしても、みんなそこでこう手作りで、それで売り切れごめんで、それで一生懸命作ってるみたいな、でサービスする人も余計なことはないけれども、余計なサービスはないけれども、なんかあったかみがあるっていうか、で今の時代ってそういうのはとっても希薄になってるような気がするんです。なんかおせっかいおばちゃんがいなくなっちゃったみたいな感じの日本の中に、でそういったところからちょっとこうもっとこうぬくもりを感じられるお店作れないかなっていうことと、お父さんたちは都市に出てきちゃっているじゃないですか。でも日中守ってるのはお母さんとおばあちゃんとおじいちゃんと子供たちなんですよね。そうすると日中の街にいる人たちがこう有効に使えるっていうか、有効に働けたり、その人たちのためになったらいいなみたいな感じだったんですよね。それでたい焼き屋さんをやろうっていうことで、その卒業生たちを集めて、それで自分、私たちだったらどういうたい焼き屋さん作りたいかなみたいなことでずっとディスカッションを 何回もして、それで、作ったっていうことなんで、別に大それたことじゃないんです。全然別に新しいことっていうか、もっと昔からあったものをもう一回思い出そうよで であったりとか、あとは、お客様の笑顔が見たいとか、あとは会話にしても、今マニュアルっていうのがもう一過性のものだけに頼っちゃって、毎日来るお客様にでもいらっしゃいませありがとうございましたはいみたいな感じで終わっちゃうじゃないですか。忙しいね、本当に都心の中でコンビニでちょっとお水だけ買うぐらいの時は余計な会話いらないかもしれないけど、でもちょっとなんかあってもいいんじゃないかなって私思う時があるんですよ。
それは全部ホテルでやっぱり養われた感覚ですよね。
そうですね。でそんなことで、まあ働くことによって、もっともっとこう人との、感覚がね、狭まったりとか、今若い子たちもなかなか話せないんですよね。でそういったことが話し慣れたりとか、だから教育の場としては私はそういうところってとても身近で大事なことだと思っていて、
ただ例えばいわゆるフランチャイズでいうファーストフードのお店もマニュアルがびっちり決まってるってところっていうのは、北海道行こうが九州行こうが同じ味で出てくるし、お客さんの対応も同じですけど、例えば極端なこと言えば大阪でこうコミュニケーション取るのと、兄ちゃんかだわわっていう世 界と東京とじゃ違うじゃないですか、うんうん、
違いますね。
そってことは全国にこうたい焼き屋さん展開していくと、うん、その地域なりの、うんうん、なんかこうコミュニケーションの取り方っていうのが必要になってくるじゃないですか。
必要になってきます。
ってことはまさにそのマニュアルでガチガチにしてない、うん、
してない
ですよ。く分かったんですけど、うん、難しいですよね。 そこなりのこう、うん、その地域なりのね、みんなが心地よいコミュニケーションを取るように、うん、社員教育っていうか、
そうですね、
そんな難しくないですか、ね、
とっても難しいです、うん、でもまあ、あの一昨日も店長研修したんですけど、まあ、全国から
あそういうのがあるわけですね。やっぱり
やりますよ
店長研修。
店長研修、
うん、
でいろんな、まあ、昨日一昨日は、まあ、この辺が多いんですけどね、うん、あと愛知、名古屋の人たち、名古屋の店長6名はテレビ会議でやりました。で店長さんたち集まってもらって、うん、まあ今回はワールドカフェってみんなでもディスカッションしていくような仕組みでやったんですけど、うん、あとはもう私が講師する時もあったりとかいろいろなんですが、うんうん、マニュアルっていうものにあんまり頼らないような、うん、まあ、製造マニュアルは絶対なんですが、そうそう、うん、コミュニケーションに関しては、うん、私は一つ一つ その接客6大用語か7大用語っていうものがあるプラスアルファはで、うん、アルファをどうやって作っていくかっていうことを各地域の人にお願いしています、うん、こんにちはでもいいし、うん、雨降っているんだったら雨なんか急に降っちゃいましたねとかでもいいし、うん、なんか今日のお洋服のことをちょっと褒めてあげたりとか、うん、お子さん大きくなりましたねとか、うん、ちょっと一個会話がそれだけ言うだけで、うん、お客様ってバーンと帰ってくるんですよ。
昔だったら普通に八百屋さんだろうが魚屋さんだろうがあった会話ですよね。
そういうことをやっぱりすることで、うんうんうん、あなんか今日ここの店に来てちょっとなんか気持ちが軽くなったわとか、うん、そういうものがあってもいいんじゃないかなって思います、うんうん、
あと伺いたいのはその街を元気にしたいって、うん、まあ、シャッター通りと言われるものが増えちゃってる、うん、そのなんて言うんでしょう、社会に貢献するっていうの具体的にはどういう、うんうん、
はい、具体的には今ですね、ほのぼのお好みたい焼き本舗の中にですね、うん、ほのぼの運動協議会っていうのを作ってるんです、うん、でそれはフランチャイズの場合はロイヤリティを本部に、
うん、そうですよね、
支払います、う
ん、でそれを結構大変なんですよね。
そうなんですよ、うん、それがなんかいろいろ聞くところによる本当に高いんですけど、
コンビニなんかも大変らしいですよ
そうですか、はい、うん、でそれを最小限に抑えていただいてます、
うん、具体的に伺って
るんですか。それが6万3000円、消費税が見て
へー、
売上げが年間に1000万あろうと、うん、年間じゃない、月商ですね、1000万あろうと200万だろうと、う
ん、パーセントじゃないんだ。
パーセントじゃないです、6万8000円、
定額、うん、
とってもちっちゃなお金なんですけど
いやでもどれぐらいたい焼き売ったらいいんだろうな。
あ、そうですね、
いくつぐらい。
でも6万3000円って言ったら500匹ぐらい。
500匹ぐらい、うん、売れますね。僕だってすでに今日4匹食べちゃった
ロイヤリティで納めて、うんうん、でその代わりに2万1000円消費税込みなんですが、うん、はい、2万円ずつ月にほのぼの基金っていうのを集めてるんです、
はい、
でそれは社会貢献に使うお金にしようっていうこと、
う
ん、
へ
ー、ですから皆さんが食べていただいてるこの売り上げの一部は社会に貢献。
その社会貢献ってのはどういうことですか。
はい、まず今はですね、うん、私たちと志というか根っこが同じようなボランティア活動をしているところに寄付をしています、
う
ん、
ああ、そうです。
寄付をさせてい
ただ
きます。
その町に貢献するとか、うん、先ほどおっしゃった一番最初にセミナーにいらっしゃる方も別にまあ仕事をとりあえずそのセミナーに参加するのが社会に出る第一歩的な感覚だったりすると、うん、そのなんて言うんでしょう、ボランティア的になっちゃう人いません？そのお店をやることに関して、要するに例えば旦那さんがちゃんと稼いでくれてて、私はなんかこう町に貢献できればいいから、うん、別に儲けはなくてもいいわみたいになっちゃうってことはないですかね。そういうのはあんまりないですか。
いや、それはでも自分で商売やったら多分そんなこと言ってられないし、
うん、
もちろんボランティア の社会貢献、まあ、ボランティアとビジネスで両輪で走らせた方が私はいいと思っているんですよね。だからあんまりそんなボランティアしてる人たちっていうのはまだちゃんと商売しましょう、
うん、
そのためにいい商品を作って、うん、それで、ね、告知をして、うん、それで毎回商品を変えてっていう、たい焼きを売る単純な 商売ですけど、そういったことはちゃんとされているとは思うんですけど、
うん、最近男性はどうなんですか、そのたい焼き屋さんの経営者としては。
あ、多いですよ。
そうです。
多いというか、実際にオーナーさんになる方は男性の方が多いです。
あ、
うん、で働いてる方は女性の方が多いです。
あ、従業員
は。そうで、従業員さんは。
あ、確かに、うん、西調布店女性だけだ。
そうです。
あ、そうです、う
ん、あと先ほどの社会貢献の中の一部として西調布店さんなんか特に、
うん、
あの障害者雇用、
うん、
そういったこともしています。西調布店さんはもう今何人だろう、何人かいらっしゃいますね。最初からもうそういう、もう障害者雇用ということをやろうということをもう思って、で今あとは茅ヶ崎の方にも、うん、あのあるんですけども、そこも、うん、あの障害者さんをかなりの多い人数を雇用してやってらっしゃいますね、
うん、障害者の方を雇用するためにわざわざ企業を立ち上げたっていう方もいらっしゃいますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、
いろんなお仕事でありますけどもね。
あのさっきの地域と女性っていうところなんですが、あの女性がね、
うん、
子供を産んだ後って社会復帰するのって本当に難しいんですよ、うん、で、あの私は子供は産まなかったんですけど、うん、やっぱりお家の中にちょっといてって言われた時があって、うん、それでどっちかっていうとこう活発だし、うん、外に出たいタイプだし、でも彼はそれを望んでいるからそれでしたんですけど、その時ってね、うん、社会から取り残されたような気分が すごくあったんです、
うん、
それで何かやりたくって、いろんな、うん、じゃあなんか今のうちに勉強しようかなとか、うん、いろんなことをこうじっとしてられない、
うん、
時があったんですね。このまま私お家の中にばっかりいて専業主婦になっちゃったら私どうなっちゃうんだろうって思ったことが
あ
って、う
ん、まるで泳げたい焼きくんのたい焼きくんの気分。
そう、たい焼きくんの気分で、その勉強会の時もですね、うん、やはりそういったことが出てくるんです、
うん、
あの出産してそれである程度の子育てが終わって、それからちょっとどっかに出ようかなと思っても同じ会社に入れないんですよね、うん、いくらキャリアがあっても、うん、でそこではとても、ね、認められた人でも、うん、一回こう出てしまうとそこから正社員で戻るっていうのはなかなか難しいっていうところがまだあり、
うんうん、
で ましてやそこまでいかなくても社会に復帰するきっかけっていうのにはたい焼き屋さんが適してると思った。街の中だし、
うん、
でうちの店長さんの一番最初の店長さんはそうだったんですけど、
うん、
彼女は恵比寿に仕事に来ていたんだけれども、うん、恵比寿まで通うのが、
うん、
子供が2歳3歳の子供がいて、で預けて仕事してたんですね、うん、でもやっぱりそうじゃない、私はこの子のそばにいたい、でこの子が大きくなるまでは自分の目の届くところで育てたいっていう気持ちがあって、うん、彼女は思い切りこの会社を辞めちゃうんです、
うん、
それでじゃあどうしようって言った時に、結局近くのパートで働くようなところしかなくて、
うん、
でもちろんその、 あのスーパーのパートでもクリーニング屋さん の、 あの、うん、お仕事でも何でも素晴らしいと思うんだけれども、うん、なんかもっとこう自分のなんだろうな、持ってるものを活かせる、
うん、
ものことにつながるところを探していたんですよね、うん、まあ、それで、あ、やっぱりそれだけ大変なんだなと思って、うん、でうちはたい焼き屋さん2階建てなんですけど、世のたい焼き屋さんって上を子育てサロンにして、うん、でまあ、彼女はそういうサロン、あの子育ての勉強場と して資格を取った時だったので、
うん、
だからそうやって生かしながらたい焼きを、
うん、
作る、焼く、コミュニケーション、お客様と取る、うん、そうすると町の今まで いらっしゃらなかった新しいお客様が、なんかあそこ若いお母さんが働いてるみたいなんだけど、
うん、
ちょっと行ってみようかしら、うん、それで話をしているうちに、うん、あ、お子さん何歳、いやうち5ヶ月なのよみたいな、ちょっとベビー用マッサージちょっとやろうと思うんだけど来ないみたいなことで、
うん、
うちの2階を使ったりとか、そういうことをするとお客様、うん、お客様なんだけどお客様の相談もお話し相手にもなれるし、
うん、
それで、まあ、話しながらたい焼きを食べながら、
うん
うん、あのね、うん、あの今度何しようかなんていう話をしたり、
うん、
そうやると新しいコミュニティが できてくるんですよね。
たい焼きって不思議ですよね、うん、今川焼きとは違う、なんかこう、僕今川焼きも大好きですけど、うん、たこ焼きとも違う、
うん、
なんかこうほっこり感があるじゃないですか。
ね、おめでたいんですよ、やっぱり、
ね、なんかこう、うん、顔が緩む感じが
ね緩みますよね、
ありますよね。うーん、なるほど。さて佐久間さんは今後どんなことを考えていらっしゃるんでしょうね。
どんなことやるんでしょうね、うん、自分でも分からないというか、 うん、何から手を出そうかなみたいなところなんですけど、うん、でも一番私は今大事にしたいのは、その子どもの協議会っていうものをやっぱり形をもっともっと大きくしていきたいし、
うん、
将来的には 何かの障害があって頑張れない、うん、なんだろう、環境が整ってない、うん、そういった人たちにお店を1個またして、うん、ちょっと頑張ってみてっていうこととか、
あの調布にですね、うん、カレー屋さんなんですけど、ご存知ですか、カレーライス屋さんなんですが、そこで働いていらっしゃる方々は障害を持っていらっしゃる方なんですよ。ですごく安いんです。で決してそんな高級な、うん、あのなんかこう色も黒くて煮込みましたっていうカレーじゃなくて、なんか昔ながらのカレーなんですけども、でもね安いし、やっぱりそういう障害のある方が作っていらっしゃるということで、お店お客さんは入ってますよね。
だからそうですね、
多分西調布のお店の方もご存知かもしれませんけど、うん、そういうなんかこうこれからは、うん、それこそインクルーディングっていう形での、うん、そういう発想っていうのがどんどんどんどん当たり前になっていくんでしょうね、うんうん、
だと思います、うん、その障害もいろいろあると思うんですよ、うん、そのあのでも障害っていう名前だけじゃない部分もあると思うし、うん、例えばシルバー人材だってそうじゃないですか、うん、であとは、ね、お年を召した方たちが今70の方になって全然おじいちゃまじゃないですよね、うん、でそういう人たちのやっぱり知恵をやっぱりもっともっと、うん、あの生かしていかなきゃいけない時代だと思うし、でやっぱ新しい価値観っていうことを想像していく時代のような気がします、うん、幸い私たちもそのあの障害者というものに特化したしてこのたい焼き屋さんを始めたわけじゃないんだけど、うんうん、誰でもできるたい焼き屋さん、うん、誰でもやりたくなるようなたい焼き屋さんっていうものをコンセプトを作ったら、うん、西調布さんとの、うん、のかんのがやってらっしゃるような方がもうできて出てきたりとか、いろんなその方が出てきてくださってるから、もっともっとやっぱり付加価値っていうのは、うん、あの広げていきたいなと思うし、うん、あのシングルマザーでもやっぱりリスクがそれだけでもあると思うんですよ、うん、でそういう人たちにもやっぱり一つの働くステージっていうのを作りたいと思うし、そう考えるとやっぱその働く場所と学校と銀行っていうのは私の中のテーマなんですけど、
銀行、
うん、要はまあそれは銀行っていうのが子どもの協議会なのかもしれない、それがこううまく回って人を育てていけるようなことはやりたいなと思ってます、う
ん、最後に一つだけ伺いたいんですが、はい、校舎のない学校っていう言葉が見えたんですが、はい、これはどういうことですか、うん、
これはね、あの、うん、ちょうど私がそのちょうど彼と別れた頃だったんですけど、自分探しをしている時なんですが、あの福島にで、ね、校舎のない学校っていうのを、うん、あの椎名さんという女性を中心に作ったんです、
はい、
でそれは学びたい人のための学ぶための学校っていうことで、校舎がなくてもどこだって勉強の場って作れるんだよっていうことを発信した、うん、あの企画だったんですけど、はい、でおかげさまで、まあ、椎名さんという女性、今でももう東北で大活躍している女性なんですが、うん、その方が自分の家を開放して、うん、それでそこでいろんなワークショップをやったりとか、うん、あといろんな方たちの、あの、まあ、先生になったり生徒になったりとか、うん、それまあ障害学習ですよね、そういったものを、うん、あのボランティアでやっていたんです、うん、で彼女のやっぱり強い意志があって、でこれは私やんなきゃいけないねということ で私もそこに作る方に回って、うん、あのやってたんですが、うん、あのそう唐十郎さんですとか、あと横尾忠則さんとか、あとは日高俊孝先生って、あの生物学の先生なんですけど、そういった方にもあの三女会員というかもう顧問という形で入っていただいて、それで活動してました。そういえば
でも今やっていらっしゃることもある意味校舎のない学校ですよね、
うん、そうですね、あの子供たち連れてどんぐり山ね、山を作ろうで私たちの時代じゃなくて200年後森になればいいっていうコンセプトを作って、それでみんなで山に行ってそう植えたりとか食事をしたりとか、そういったこと、今はもうそれは県ぐるみでやってると思います、その考えで福島県。
いや今日はなんかあの僕自身すごく考えさせられるというか、自分自身が考えていたことになんか佐久間さんのお話がこうすごくこう、うん、偉そうな言い方かもしれません、共鳴っていうかですね、
いや
ありがとうございました、ごちそうさまでした。
いやどうもありがとうございます。
またたい焼きあの買いに行きますんで、はい、今回のゲストは有限会社メディアサーカス代表取締役社長佐久間由美子さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
それでは最後に佐久間さんの成功のポイントは一体何だったのか振り返ってみましょうね。今日はキーワードを一つ挙げられると思いますね。それはやっぱりホスピタリティということなんですが、日本語に直してしまうとこれおもてなしってなってしまうのかもしれませんけれども、おもてなしという言葉だけではちょっと網羅できないというか、佐久間さんがホテルにお勤めの頃からずっともう体の中に染み込んでいたホスピタリティ、つまり相手の方、お客様が喜んでくださるというだけではなくて、そこに安らぎとか心地よさを感じていただける、そういった意味でのホスピタリティ、それがその後の出版のお仕事にしても、たい焼きのフランチャイズ店を始めるということに関しても、全てその気持ち、ホスピタリティという気持ちが生きているということですね。もし佐久間さんがたい焼き一匹でいくら儲かる、そういう発想だけでたい焼き屋さんを始めていたとしたら、決してこんな風に5年間で50店舗ということにはならなかったと思いますね。個人個人、相手の方に喜んでいただく、ほっとしていただける、その個人個人という単位が増えていけば、どんどんどんどん地域ということになっていくわけですね。そこで地域に貢献したいという発想が生まれて、そういったところからフランチャイズをどんどんどんどん増やしていく、たい焼き一匹売っていくら儲けるというのとは全く違うところに、佐久間さんの目はいつも向いているわけですね。それがまさに、佐久間さんの成功のポイントだったのではないかなと思いました。相沢元気の日本の社長さん、番組ではあなたからのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは元気社長@gmail.com、 元気社長は genkishacho@gmail.com です。いただいたメッセージは番組の中でご紹介いたします。それでは相沢元気の日本の社長さん、またお会いしましょう。